さあ次に安全で安心して暮らせる町への取り組みなんですが、今年のお正月は大きな地震で能登地方の、ね、大きな災害で驚きましたよね、はい、このあたりを踏まえてということなんでしょうか。
はい、まさにおっしゃる通りで、今回の令和6年能登半島地震を受けて、災害時における市役所の果たす役割、これは非常に大きなもので、防災への備えは欠かせないものと改めて、認識をしたところであります。現在防災拠点として役割を果たすべく庁舎整備を進めております。現在は最終段階となる南庁舎の建設に着手をしておりますが、庁舎全体の完成は令和7年1月末を予定しています。この庁舎の完成によりまして、市民の皆様の安全安心の一端を担っていこうと考えています。またハード面だけではなく、ソフト面においても防災対策の強化を図っていきます。災害対応における DX の上で、袖ケ浦市においても令和元年の房総半島台風で建物の被害認定調査ですとか、罹災証明書の発行に膨大な時間を要しました。このような経験を踏まえて、新たに被災者支援システムを導入して、災害に伴って発生する業務の効率化を図って、迅速に対応できるような備えを進めていきます。
袖ケ浦がある意味ではリードするような、そんなシステムと言えるんでしょうか。
はい、本当にですね、今までの経験を踏まえた上で、DX を用いて何ができるのかということを考えた上で、来年度導入していきたいというふうに考えています。
安全で安心して暮らせる町への取り組みをお話しいただきました。さあそして市長さん、3つ目です。
はい、
誰もが住みたい、住み続けたい町への取り組みについてお願いします。
はい、誰もが住みたい、住み続けたい町への取り組みですけれども、来年度さまざまな取り組みをしようと思っておりますけれども、いくつかご紹介をさせていただきます。
はい、
まず1点目は、現在長浦地区で実証運行をしていますデマンド型乗り合い送迎サービスのちょいそこガウラですけれども、こちらを今年の10月から運行地域を市内全地域へ拡大をしようと思っています。鉄道ですとかバス、タクシーなどの地域公共交通事業者の皆さんと協力、そして連携をしながら、この利便性の向上と将来にわたって持続可能な交通網の構築に取り組んでいきたいと考えています。
はい、
その他にも今年の4月からこれまでの市民会館や公民館を交流センターとして、障害学習や社会教育の場としてだけではなく、自治会をはじめとする各種団体や民間の事業者さんなど、地域におけるさまざまな市民活動にも利用ができる場として、地域の皆様により身近で利用しやすい新たな街づくりの拠点として、地域の活性化につなげるよう進めていきたいと考えています。
来年度の重点的な取り組みについてお話をいただきました。それでは粕谷市長、その他主な事業についてお願いします。
はい、まずは今年度に実施しました子ども議会ですけれども、この議会では子どもたちの目線から街づくりについて多くの意見を伺うことができて、貴重な提案として市政運営の参考とさせていただきました。子どもたちが袖ケ浦市に関心を持ち、より良い街づくりに向けて日頃から考えていただけることで、ふるさととしての愛着を深めながら成長できるように、来年度もこの子ども議会を引き続き実施してまいりたいと考えています。
はい、
また道路交通法の改正により、自転車乗車時におけるヘルメットの着用が努力義務化されました。しかしながら、未だ着用率が低い状況や、自転車事故で亡くなられる方の多くが頭部を負傷している現状を踏まえまして、袖ケ浦市ではヘルメットの購入費用を一部助成し、大切な命を守る交通安全の取り組みを進めていきます。その他、地域の魅力を生かしたにぎわいのある街づくりとして、千葉県誕生150周年記念事業の一環として、袖ケ浦市と市原市、木更津市、君津市及び富津市の内房総5市で開催をしています。100年後芸術祭、環境と欲望、内房総アートフェスにおきまして、3月から実施されるアート作品展示やイベントパフォーマンスに合わせて、袖ケ浦市独自のイベントを開催をしていくとともに、袖ケ浦市を象徴する祭りである袖ケ浦祭り、あれわいさのさを来年度も継続して開催し、市民の皆様により愛される袖ケ浦を市の内外にアピールしていくとともに、袖ケ浦市観光協会と連携を図りながら各種観光キャンペーンを展開していきます。 また11月10日に開催をされます千葉アクアラインマラソン2024もしっかりと開催し、多くの方々に袖ケ浦市においでいただいて、さらなる交流人口の増加に向けた取り組みを進めていきます。